というわけで2025年最初のゲストです、かかしのバカポン鬼塚さん。
はい、
明けましておめでとうございます。
明けましておめでとうございます。
今年もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。もう顔色もいいですね顔色よくてもうツヤツヤしてるじゃないですか
で、あの2年前のですね、はい、2023年のお正月、はい、新年最初のゲストが
そうなんですね、
バカボンさんだったんです。
はいはい、出ました。
で、あの時はですね、はい、あの10年ぶりのアルバム、
うん、
タンパク。
そうなんです。
で、あのアルバムの話の最後にですね、
ええ、
もう自作の構想はあります。
はい、そうそうそう、
タイトルも決まってます。
そうなんです、そうなんです。
で、はい、そのアルバムが出たわけですもんね。
そうなんです。この夏に出まして、はい、タンパイクという、はい、もうね最初から言ってましたね。タンパク出す前から言ってたんですよ。
あ
タンパク
とタンパイク
やるよっていう、あの最初から頭の中にはあって、
はい、
っていうか口から出ちゃったんですあのタンパクってタイトルにするよって言った後に、はい、その次タンパイク口からペロって出ちゃったんで、これほらもう作らざるを得ないという、
はい、
そういうことでやってたんですよ。アルバムの、はい、あの中に入ってる曲がですね、
はいはい、
もうほぼほぼあのタンパクもそうだったんですけど、半分ほぼ半分がですね、今から10年以上前に作った曲ばかり。
10年以上前。
そうです、もっと前かな。
ずいぶん寝てましたね。
ずいぶん寝てたんです
、はい、
前もお話したかもしれませんけれども、あの別のね、あのちょっとプロジェクトみたいなのがあって、それ用に書いてたんですけど、
はい、
そのプロジェクトが、まあ、ある、まあまあまあ、あの物語作って、
はいはい、
で、そういうこのなんていうんですか、吉祥寺の駅前で、
はい、
もうあの50年ぐらいフォークシンガーが歌ってるっていう設定で、あるフォークシンガーに、曲を僕らがあの書くという、
はいはいはい、
で書いて歌わせるっていう、いわゆるまあかかしの、
はい、
ちょっと変形みたいなプロジェクトがちびっとあったんですよ。それ用に曲を何曲か書いていて、もちろんあのかかしの歌を他人が歌うっていうようなコンセプトだったんで、
はいはいはい、
あの曲としてはかかしの曲、
はい、
でのイメージで何曲か書いて、
あ
で、
なるほどね、
そうなんです。ミニアルバムがポロって出たぐらいで終わっちゃってたんですけど、
はいはい、
まああのその後そういうのってこのなんかあるじゃないですか、ええ、リバイバルするにもしようがないみたいな、
はい、
そうやってこうなんかこう沈んでいく曲たち、はい、これはもったいないという
浮かび上がれない曲たち、
浮かび上がれない曲たち、はい、権利関係でなんかあるじゃないですか、すごくいい曲なのに権利関係で沈んでいくっていう、使えないよねみたいな、変な形で世の中に出しちゃった曲、これをですね救済するという意味で、タンパクタンパイクと、
ああその4曲目のチューリップのアップリケはそうやって救済された曲かなって今思いましたが、
いやもう完璧にそうです。
でもこの始まり方、1曲目のあのボンジュール、
はい、
パーマを当てました、
はい、
これはでも新生カカシ、
そうなんです、そうなんです、これはあのキーボードのあの田中大輔くんが、
はいはいはい、
今回ですね、あのカカシのアレンジは、
はい、
アレンジチームを作りまして、
アレンジチームができた、
アレンジチームができた、アレンジチームがまあまあ、 あの、白井雄介くんというね、
はい、
ベースの、
はい、
で田中大輔くんキーボード、
金木星とクールドライブ、
そうですそうです、
はい、
でギターの村上雄二、
はい、
この3人がですね、会議をしまして、
はいはい、
僕らで分担して、レコーディング期間も本当に短かったので、分担して曲はあったんですよ、曲はあったんですけど、はいはい、分担してアレンジを担当していこうということで、で、それ勝手に気がついたらそういうシステムになってて、
はいはい、
で鬼塚さん、僕らにチーム名をつけてくださいって言われたので、
はい、
はい、僕つけまして、
なんてつけたんですか。
ジェントルマンホームメイド、
ジェントルマンホームメイド、
はい
それもポロッと出ちゃったんです。
そうそうそう、ジェントルマンホームメイドっていう、はい、アレンジアーチーム として扱うことにして、
ええ、ジェントルマンね。
そうなんです、ジェントルマンたちがあの、まあ、あのお家で作ったよっていうような、はい、ええ、そういう形で、
打ち込みユニットグループ、
そんな感じで、はい、お願いしてですね、はい、で、あの放り投げた曲のうち田中大輔くんが、はい、こういうのどうですかって出してきて、まあ僕なんかはもう大好きなんで、こういうふうにこう原型をとどめないというかですね、もともとあった曲の原型をとどめないようなアレンジって大好きなんで。
もともと曲はあったんだ。
そうなんです。
パーマを当てましたもん。
パーマを当てましたは完全に僕あの海援隊やりたくて。海援隊をやりたくてですね、最初はですね、アコースティックで歌ってる時に、A メロにも実はあの、A 部分、あのラップの部分も実はメロディーがあったんですよ、は
い
は
い
は
い、あったんだ。
あったんです、
田原さんのところ。
そうなんですよ、そこが海援隊っぽいメロディーだったんですけど、もう完全にラップにしてしまおうということで、これ面白いということで乗ってやりました、
なるほどね。
そうなんです。
じゃあそういうあの何曲かこう元の曲はあの白井さんたちにお渡しして。
そうです、そうです。
あ、
それでちょっとお願いしますっていう形で、
はい、
でアレンジを積み重ねていったのが今回のターンパイクなんですね。
ねえ、なるほどね。
そうなんです。
まあ、それはもう新しいことをやろうっていうこともあったんでしょうけど、
はい、
時間がないからそうなったってこともある。
その通りです。大正解でございますね。
あ、
ただその分だから結構こう詰めてギュッてみんなそれぞれ考えてくれて、
はいはい、
でギュッと考えて、前々から自分たちがやりたかったこと、
はい、
やりたかった、田中大輔くんも白井雄介くんも自分がやりたかったことをこう詰め込んだんですよね、はい、だからもう非常にカラーがはっきり出てて、すごくいいなと思ったんですよね。
そういうあの眠ってる曲っていうのじゃまだあるんですか？
もうあのあることありますけど、もうこれはもういいんじゃねえかなと思ってて、あの一応ね、精査にはかけたんですよ、自分の中で、はいはい、これは引き上げる、それともこれはっていうのは考えて、そんな中で選んだのが今回の曲です。でももう半分は新曲書きましたよ。
あ、なるほどね。
頑張りましたよ。
頑張りました。90もこれもじゃああった曲なんですか？
キュイジーヌは、カカシのファーストアルバムにパリジェンヌって曲があるんですよ。でそれパリジェンヌっていうのは居酒屋の名前なんですけど、居酒屋のパリジェンヌで、飲みに来ていた女性が、あの板さんにちょっと恋をするっていうのを、越冬ツバメ風に歌ってたんですよ。あのパリジェンヌは、なんね、窓かひろしさんのメロディーをなんとなくこうね、これちゃんと許可取りましたから、あのヒュールリーを入れてるんですよ、パリジェンヌで、ヒュールリー、ヒュルリララ、ここの部分ではちゃんと窓かひろしさんに許可を取り、あのツバメ風なちょっと演歌っぽい感じになってて、実は僕的にはすごくこう97年に出たアルバムに入ってますけど、はいはい、納得いってなくて、
あ、
世界観は好きなのに、ちょっとなんで演歌にしちゃったんだろうなっていうね、なんかちょっとこうあのなんていうんですか、ライブにかけにくい、
はいはいはい、
まあ、
ノリが悪い、
ノリが悪い、で歌の世界観は好きなのに、はい、ちょっとメロディーがそんな感じなのでアレンジもしにくい、
はいはい、
リアレンジもしにくい、ライブアレンジもちょっとなっていうことになっちゃって、結局じゃあと思って夜中こう寝ながらそれを考えてたんですよ、
はい、
パリジェンヌもったいないなっていう、パリジェンヌもったいないよな、よしタイトルちょっと変えて、
はい、
で歌詞もちょっと精査して、はい、メロディーを全部変えて、はい、新曲にしちゃおうと。
あ、なるほどね。
いうことで、夜中の2時頃書いた曲です、急に。
おお、
ええ、
でもその場でできた、
その場で録音してギター引っ張り出してきて、夜中の2時なのにちっちゃい声で、ここは居酒屋ってことで歌ってですね、それがこれキュイジーヌでございます。
すごいですね。そういうあのいきなりこう曲が降りてくるみたいな瞬間って結構あるんですか？
あります。
あ、
そうですね、結構あの寝入り花とかいうのがね、
はい、
降りてくる率が高いですね。なんかちょっと もにょもにょ考えながらそのまま眠りに入ろうかなっていう時に、あ、キュイジーヌ いいなと思って、
あで浮かんできたのは居酒屋で、じゃあ居酒屋版をやろうっていうことで、
そうですそうです、もうちょっと緊迫感を与えようということで、緊迫感を、そうですね、なんていうんですか、伊田さんっていうのは、
はい、コモエスタ伊田さん、
コモエスタ伊田さんっていうのは、はい、コモエスタ伊田さんっていう名前の人にしよう、伊田前さんではなく、はい、コモエスタ伊田さんと、
はい、
女性が、馬刺しをめぐる攻防戦を繰り広げるっていう、まあケツのラップの部分で、はい、実は兄弟であるっていうことが明かされるんですが、はい、それまではどっちが最後の一枚、もう少しずつ食べていくわけですよ、はいはいはい、でその馬刺しがどんどん減っていくわけですよ、はい、最後の一枚をどっちが食うんだみたいな、ちょっとなんかトランプをやっているようなカードゲームをやっているような、はいはい、そんな緊迫感を与えたくて作ってみました。
で最後に打算の兄弟だったっていう、
そうそうそう、
まあ、兄弟分かるのはいいですけど、打算の兄弟だったっていう一言がね、
そうなんですよね、
シュールですよね、
シュールですよね、めったに会わない兄弟っていうことにしようかなっていうね、
は
い、子供の頃ちょっとこう行き別れになってみたいな、でこう兄弟でも実感湧かないみたいな、そんな兄弟が馬刺しをめぐってキュイジーヌという居酒屋さんで、
はい、
ドキドキの攻防戦を、
それはこう、まあ、楽譜とかメモを取りながら作っていくんですか、
はい、
書いていくんですか、
はい、
2時に起きて
2時に起きて頭の中でちょっと映像を思い浮かべながら、それをなんとなくこう歌詞にしていく、4時ぐらいになってました。
あでも2時間でできてるんだ、
できましたね、ある程度原型は、でそのまま投げたんですよ、
はい、
バンドに、
はい、
これはねバンドでアレンジしたんですけれども、は
い、テンポ変わったりするし、
そうなんですよ、みんな好き勝手なこと言ってバースバースに分かれちゃって、
はい、
でこんな感じの曲になったんですけど、逆にいいねと思って、
はい、
新しいねっていう、
はいはいはい、
そういう感じで受け入れてですね、単売が本当新しいこといっぱいできました。
もうテクノの新しさとそのバンドの
そうなんです、そうなんです、
好き勝手な新しさと
そういうことなんですよ。
でそのさっき の、まあ、フォークをやろうとしたチューリップのアプリケ、
はい、
これタイトルでやっぱりそういういろんなやりいきさつがあったかなと思ったりもしたんですけど、
はい、
でこれもバンドですもんね、これ今のバンドっぽいですね、
そうですね、バンドっぽい感じで、これは白井くんがメインで、
はい、
多分作ったと思います、アレンジの方は、
あはははは、
はい、曲自体はもう、はい、ね、分かると思いますけど世界観でございましてですね
こういう
、はい、
まあこのタイトルでね、
はい、
あの曲を連想された方はですねほんのこれは
そうそうなんですよねそういうことなんです。
しかしこのピンクの布地すごいですね、
すごいんですよ、卑猥な英語がいっぱい書いてあるっていうね、でこのピンクの布地にでっかいチューリップがアプリケされて、
は
い、それがちょっと翌年ちょっと大きくなってるっていうね、
はい、
こういうなんていうんですかね、サスペンス、やっぱりこれもサスペンスですね
サスペンスね、
そうなんです、
淡白にからそういうサスペンスストーリーものありましたもんね、
ありました、祭りの夜とかねこれはこの子は幽霊なのみたいな、
はい、
どっちなのっていうような、そういうのは好きなんですね。あと旅館九州っていうのありましたね、
はい、ありましたね、
はい、
もうでもこれはでも昔作った時にもう出来上がってた、
はい、
ああ
これはもうこの感じでやりたいと思う。なるほどね。
じゃあこれはもうバカボン鬼塚さんの、はい、まあ、デビュー当時以来からの本流であるって言っていいんですか、
はい、そうです、
お
これが本流ですね、
これが本流だ、
本流でございます、なんかきっかけは高校時代とか、
はい、
よく好きな子ができたり彼女ができたりすると、
はい、
なんか手作りのものをもらえませんでした、なんか結構マフラーとか
ちゃったりして
そういう世代じゃないですか、なんかこう、ま、手編みのマフラーとか、
ね、
そうなん、
はい、
手作りのものっていうのが意外とこうその後ね高校生だとゴニョゴニョしちゃうと、
はいはい、
そんなと別れちゃったりなんかした時に困るじゃないですか、
はいはい、
これなんかもうなんていうの、はい、既製品だったらねなんか売ったりとか友達にあげたりとかできますけれども、はい、手作りの自分に向けてのものだと、
はい、
本当にしんどいじゃないですか、
はいはいはい、
そういう思いを込めたんですこれね、
ああ、そういう高校生だった、
そうなんですよ。
で岡林さんも聞いてる高校生だったん
です。そうそうですね、高校生の時にはあのフォークどっぷりでございまして、はい、岡林さん吉田拓郎さん、
はい、
であと、まあ、拓郎節も入ってますけど、
ね、僕の知りたいことは拓郎節ね。
そう
この後ね
よく分かって
このつながりはいいなと思いましたけど
思いっきり拓郎節なんですよ、
はい、
そうなんですよ。あのそれも、1980年代の拓郎さんの曲のコード進行がすごい好きで、
バンドがもう ちゃんとついてて、
バンドがついてる時の
ちょっとなんかファンキーっぽくなったりするみたいな、
そうなんです、そうなんです、歌ってる頃の、
はい、
あのコード進行すごい好きで、
あ
その当時もう曲作ってたんですけど、よく真似て、まあまあ簡単な簡略コードですけどね、拓郎さんのコード進行のような簡略コードをこう弾いて、
はい
はい、あの G から C みたいな、で C で B マイナーで A マイナーで D7 っていうような、いわゆるなんか吉田拓郎節みたいな部分を非常に研究したのを覚えてますね。
拓郎さん嬉しいだろうな、こういう話聞くと
本当ですか
そういう風に語ってくれなかったんだ俺はっていう風に語られたことがないんだって言ってましたからね。
本当ですか、語りますよかなり語りますよ。
なるほどね、
もうすごく好きで、
はい、
あの拓郎節をなんとかしたいなと思って作ったんですけど、はい、この曲もやっぱりアレンジが変わったことで全然こう色合いが変わってきて、はい、ライブではずっとレゲエでやってたんですよ。
あ、これもライブでやってるんだ。
ライブでやってます。
あ
そうです、もう15年ぐらい前の曲なんで、ライブでもかけてたんですけど、ライブでやるときにはなんか知らないですけれども、あのボブマーリーみたいな感じにして、あのアイショットザシェリフみたいな感じのベーベーベーベーベーベーベーベーベーベーみたいなちょっとだけ変えて、やってたりなんかしましたけどね。
なるほどね、まあ、拓郎さんレゲエやってましたもんね。
そうなんそうなんです、拓郎さんレゲエやってたからいいんじゃないかなと思って。
でもこの宇宙と洗濯物っていうこの組み合わせは何なんでしょう
実はねこれオリジナルとちょっと歌詞をね、精査していて、オリジナルはもうちょっと回りくどい言い方をしてるんですけど、精査したんですけど、でももともともう宇宙出てくるんですよ。
洗濯物も出てくるんだ。
そう、洗濯物も出てきます、だから一番自分が知りたいことはそういうことでしょっていう、はいはいはいはい、みんなそうでしょっていうような歌なんですけど、
一番大きいことと一番小さいこととっていう、
そうなんです、そうなんです、もう知りたいことってすごくこう宇宙の真理と、
はいはいはい、
今夜洗濯物を入れるかどうか、これ僕、同じ舞台 に乗っかっていいんじゃないかなと思ってます。
なるほどね、
もう宇宙の真理を知りたい気持ちと、
はいはい、
この洗濯物どうしたらいいんだろうっていう気持ちは同じと考えたんです、
はいね、それがバカボン鬼塚でしょうね
そうなんですねもうすいませんね、なんかおかしな話で納得させようとしているね、このね、でも同一線上に僕は並んでると考えて、はい、それを歌にしたかったんですよね。
なるほどね。
そうなんです。
イージールーは
イージールーはですね、これは新メンバーのハッピーダンバラ
というのが
タンパクから入ったんですけど、
はい
タンパクを作る前に新メンバーだったので、
はい、
新メンバーにまつわる曲を書きたくて、その前菊池が入ってた時は、
はいはい
一番最初に始めた時はその菊池くんと僕で、
はい
その時に好きだな面白いなってものを言い合って作ってたんで、はい、同じやり方をしたいと思ってハッピーくんが好きなもの、
はいはいはい、
好きなものを歌にできないかなと思って何気なく聞いたんですよ。実はナックファイブで、
はい、
特番をやっててですね、その時ハッピー君と喋ってたんです
けど、なんか番組の最中に曲が浮かぶって話してましたよね。
そうなんですよ
話それますけど、
そうなんですよ、いや本当に そのままなんですよ。でその時に番組中に曲がかかってて、
はい、
その間にハッピー君に、あちなみにハッピー君なんか好きなものって何なのって何気なく聞いたんですよ、
はい、
そしたらおー 僕そうですねキャンプキャンプとか とか
大工に
そうそうそうでちょっといろいろ土いじりとか、まあ、あの機械いじりとかも好きなんですよね、はい、つってであとはまあまあちょっとホットサンドでなんかいろいろ挟んだりとか、はいはいまあ、そういうのも好きですって言ってたから、全部曲にしたんですよ。
あなるほどね、
はい、だからもしこれ頭の中のアイデアだけにして、はい家に帰ってから作ろうと思ったら忘れちゃってた可能性もあるんであ
確かにね
はいでやっぱりハッピーくんの好きなもので曲を作りたいって思いがあったので、はい、これで忘れてしまったらまたその後ハッピーくんに連絡取らなきゃいけないじゃない
確かに、
うん、めんどくせえなと思ってあ、この場でやっちゃおうと思ってやったんですね
でもまあそういうこれはどうやって生まれたんだろうということで言うとですね、
はい、
これなんだあれなんだもそうですね
これはですね実はギターの村上くんの、はい村上くんの息子さんがいて、
はいはいはいはい、
息子さんも今はもう大学生なんですけど、はい、息子さんが子供の時小学校の時に、はい、よくカカシのライブに連れてきてたんですよでカカシの世界観
英才教育
そうもう英才教育ですねカカシの歌が好きで、
はい、
でまあ年少さんとかまあ低学年小学校低学年の頃はもう全然わかるギャーって笑ってるだけだったんですけど、はいはい、やっぱ高学年になってきたら、はい、アイデア出すわけですよで逗子の海岸だったと思うんだけど葉山か逗子かどっちかの海岸で夏アコースティックライブをやった時に見に来てて、その時に楽屋があって一回音合わせして楽屋に戻ってさ本番までどうしようかっていう時に、はい、もう来ていて、息子さんが、
はい、
あのさアイデアが浮かんだんだけどこんな曲はどうって言って、アイデアくれたんですよ
トイレのアイデア
、その他全ては覚えてるのに、
はい、
大きい方だけ名前が思い出せない記憶喪失の男の人の歌はどうですかってそれ言ってきたんですよ。で、ああ面白いねって言って、ずっと温めて、今回歌にしてみたんです、
うん。うんちって言葉だけ忘れてるんだ。
そうです。これが一体何なのか分かんないです。それ以外は全部普通に覚えてるのに、普通に生活できるのに。
あれなんだ今日あれ
これなんだ。何っていう。こう出てきたけどこれ何。っていう歌を作ったわけ
です。息子さんが
息子さんのアイディアをいただいて、ね、で、インドフォークっていう曲を昔作ってまして、カカシの、これ別の、アルバムに入ってるんですけれど、はい、マンダーラってアルバムに入ってるんですけれども、そこでインドフォークって曲やってまして、神田川の世界を、はいインドに置き換えた
ガンジス川にするの
そうなんですそうなんです
またの外にはガンジス川
そうそうそうなんですそうもう確実にその歌がありまして、であってこの延長線上の感じをやりたいなと思ってまあインド映画の、サントラっぽい感じで、そうなんですボリウッドをやりたくて、でインド映画のサントラを聴きまくったんですよ、
はいはいはいはい、
このレコーディング前に、ずーっと聴きまくって、
で
体に入れてから曲を作りました。
は
あ、これはね曲線ですね。
これ曲線なんだ。
曲線なんです。
この国籍不明かはさあ面白いですね。
なんかね突然リズム変わるじゃないですかインド映画って、あれをどうしてもやりたくて、だから先になんだこれがあったんですよ、
はいはいはいはい、
なんだこれがあって、で A メロを作った。それとは違うメロディーで作りたいという。
息子さんこの曲は知ってるんですか。
聞いて大満足み
たいな。そうか、息子さんは鍛えられてるでしょうね。
すごいですよ。曲のクオリティに関してはすごく大満足していて、
でそういう前衛的抽象的な歌の音にですね、はい、とても分かりやすい、すぐ浮かんでくる、そこにあるし。
そうなんです、
はい、
これは
駅前ですもんね。
駅前ですから、
はい、
アルシェの歌を、作りたいな。これね最後にできた曲なんです、はい、今回のアルバムで。
あ、これは新曲なんだ。
新曲です。あで、アルシェでずっと僕番組を、はい、あのヒッツ・ザ・タウンっていう番組やっててですね、はい、そうなんですよ。その前身番組から考えるとアルシェで、もう27年、
うわすごいな、
27年やってることになりまして、
昔が27年ぐらいか。
そうですね、28年ですね。28年か。かかしが27年で僕がやり始めた28年、
あなるほどね、
28年、96年からやってるので、28年で29年目に入ったんですけど、
なるほどね、
ずっとアルシェなんですよ。
アルシェの歴史はかかしの歴史
になっちゃったんですよ。本当に本社でやらせてくれないんですよ、ナックファイブが。あのどうしてもやらせてくれなくて、アルシェと一体化になってきて、はい、でまああのオファーもあり、アルシェの曲を作っていいですかっていうことで、はい、で作ることにして、はい、たまたまその時にたまたま YouTube をこう見てたら、はい、ビレッジピープルのヤングマンの YMCA の、あのープロモーションビデオがこう流れて、はい、これだと、はい、ヤングマンをやろうと思ってそれもあの YMCA ビレッジピープルの YMCA じゃなくて、はいはい、西城秀樹のヤングマンだと思って、で作ったのがあのそこにあるシェでございます。
あでチョッパーが入ったりしてるんだ。
そうなんです。で、あのバンドメンバーには、はい、ヤングマンだよって言ってですねっていう形でこういう形になって、
なるほどね。
さすがにあの田中大輔くん の最初のデモは、はい、もうそっくりすぎちゃって、あの最初の方がモロだったので、はいはい、ちょっと変えようっつってこういうことになったわけなんですけども、
そういうそのまあ作り方、
はい、
プロっぽいというふうに言っていいんでしょうかね、アマチュアっぽいというふうに言っていいんでしょうかね。
そうですね、
あのどっちなんだろう、
どっちなんですかね、新しい作り方、
新しいね、
新しいニュージェネレーションだと思ってもらっていいんじゃないですか、ね、
ニュージェネレーションポップ。
そうです、ニュージェネレーションポップです。
前作はですねギャグロックっていう、はい、ギャグロックの傑作と思ったんですが、はい、これはそうじゃない、もっとシュールな、はい、ナンセンスさもあるわけですから。
そうなんです、ニュージェネレーションポップっていう、
ニュージェネレーションポップ
ジャンル
9曲目河川の下、
これはですね、はい、これはあのこの曲も12年ぐらい前に、
はい、
あのその前に、はい、トラックソングっていうですね、
はい、
いわゆるトラックの運転手さんの用語があるじゃないですか、はい、専門用語、
はい、
あの使っている、それで歌作りたいなと思って。
トラックの専門用語なんですか。
いや、あのトラックの専門用語で作りたくて、番組で、募集して、はいはいはい、トラック運転手さんが多いから、でトラック業界の用語で作ったのがトラックソングって曲があるんですよ、別に、はいはいはい、これの第2弾をやりたくて、はい、あの鉄道オタク、てっちゃんの専門用語だけでラブソングを作りたいなと思って自分で調べて作ったのがこの「架線の下」って。これね、あの鉄道用語では架線じゃなくて架線って言うんですって。
架線だ。
そうなんですね、架線の下っていう、でだから聞いてる人は、はい、何言ってっかさっぱり分かんないんだけどキュンとくるっていう歌を作りたくて。だからどうやらいいなと思ってる女の子が、会社線の専門、会社線っていうのはいわゆる JR 以外の鉄道の写真を撮るのが、
はいはいはい、
あの専門なのに、なぜかJR を撮ってたっていう、それはなんか別に気になる男性と一緒にいて、こっちとしては片思いだったんだけど、あ決まった人いるんだみたいな、そういうあのシチュエーションなんですよ。
なるほどね。
そうなんです
。もう作った人も歌詞の意味が何だったかが思い出せないとかですね。
調べればね、はい、鉄道てっちゃんたちは使ってるみたいです。
普通の国語辞典じゃ絶対出てこないでしょ
うね。出てこないですね。
なるほどね。
そうなんです。
そういう隙間を狙ってる、狙ったわけじゃないですね。
狙ったわけじゃない。あの正面から、あので鉄道を取るのがかぶりつきって言ったかな。
はははは
と、お尻を取るのが逆かぶりつきらしいんですよ。
あ、かぶりつきっていうのはね、そうこれは かぶりつきと逆かぶりつきか。
そうなんですよ。頭と後ろから取るみたいな、ね、いうことらしいんですけれども、
ね、君と僕の心ね。
そうなんです。君と僕の心は、はい、あの正面から取るのと後ろから取るぐらい離れちゃってるよっていう。
詩人じゃないですか。
だから詩人ですよ僕マジでポエムとしてちゃんと書きましたから。
なるほどね。
そうなんです。
でこれはでもあの全部本気でもう書いて作ってるわけですもんね。
そうです本気です。
ですよね。
そうです。そうです。
そういうあの、まあ、あの遊びだろうとかこうふざけてるんだろうっていうふうに思われてる方がいらっしゃるとしたらかなり心外でしょ
う。そうなんです。心外なんですよ。あの確かにね初期の頃は、はい、あの宴会芸の延長線上で書かせて、はいはいはい、あの笑ってもらうために作ってた部分ってあるんですけど、はいはいはい、いつの頃からか いいじゃんこういうのもありじゃん歌として、はいはい、って思って作ってるので、そのね最終形態なんですよ。ターンパイク
最終形態、
ずっと考えてきたカカシってなんだろうって考えてきたものの、あの楽曲、演奏で歌い方も、もちろんなんですけど、レコーディングもそうですが、はい、その最終形態が出来上がったなっていう風に一つの到達地点、
到達点ね、
これをやりたかっただから僕ら今までやってきたのかな。
27年かかって28年か。
そうなんそうなんそうなんです実は。
なるほどね。その最後の曲がですね、はい、1曲目のあのボンジュールのですね、
そうなんです、
歌入りバージョンボンジュール 2.0。
そうなんです。
生演奏バージョン。
そうなんです。これはあれなんですよね、メロディー変えちゃったんですよね、はい、本当はね、ボンジュールってボンジュールボンジュール2っていう楽曲があって、
ボンジュール2か。これは
これはボンジュール2になるんですけれども、ボンジュールボンジュール2は同じメロディー で、はい、で歌詞が歌詞の部分で、はい、まあ、あの読めば分かりますけれども、はい、あの漢字難しい漢字をねこう解説していくっていうちょっとめんどくさい男の人の、はい、女の子にモテたいがためにプレゼントを渡すんですが、最初は花なんですよ、はい、花を渡すんですが、はい、でうんちく言っちゃうこの花の名前知ってる、
いちじくのね。
そうそうそうそうそれでそれがどんどん、結構これ実は3番ぐらいまであって、
お
もう魚になったり、あるじゃないですか難しい漢字、
うんちくソング、
うんちくソングなんです、ね、でそれで最終的に女の子に振られるっていう。ただ花だけやってればよかったのにそのこの花の名前知ってるっつってこういう風に書くんだよっていうのを何度も何度もやるから女の子は引いてっちゃって、あの難しいね恋愛ってっていう歌なんですよ。
あ、なるほどね、
難しいね、もなんでモテないんだろうね僕。
じゃあもうもっと先までこう
あるんですね。
それは形にしないんですか。
実はボンジュール 0.1、はい、1曲目のあれには歌詞がついてたんですよ。
あ、ついてた。
あれを YMO 風にしちゃったっていうだけであって、だからこれが実は2番なんですよねだからボンジュール2の方
で何番まであるの。
一応考えたのは4番ぐらいまであるんですけど、はい、ちょっともういいかなっていうそろそろ気づけよって主人公がね、君そんなこと続けててもモテないよってそろそろ気づいてっていうことで後からオチをつけたんですよ、この道を行くっていう。
なるほどね。
そうなんですよ、私は諦めないこの道を行くって言って背中を押してエンドにしたっていう。
でもまだじゃあ諦めてないんだ。
諦めてないですだからやろうともやっていきます
っていうことは、じゃあこの先これが集大成到達点だとして、
はい、
このバカボンさんの中で、はい、このカカシはどうなっていくんですか。
とりあえずは、次は僕、はい、ライブアルバムを考えていて、
はいはいはい、
今相当ライブがですね
テイクがいっぱいある、
テイクがいっぱいあるので、このいいテイクを集めて、はい、カウンタックっていうライブアルバムを、
はい、
再来年ぐらいに、出せればいいなと思って、僕実はこの、BOK っていう、はい、ソロユニットもやってまして、はい、実は来年は BOK イヤー、いや今年だ、
今年2025年は BOK だ、
BOK をやるっていうふうに決めているので、来年もよろしくお願いします
それはあれフォークプロジェクトっていうこと、
あのポップス、ポップスなんですけど、こっちは、マジな方を、マジなっていうか歌詞が、
はいはい、
まあ、比較的真面目な、比較的、まあ、真面目な、
はい、
これはあの僕の、僕静岡の清水出身なんですけど、
はいはい、
その清水を舞台にしたというか、
はい、
まあ、イメージだったり、その清水を題材にした歌を、あの届けるのが BOK なので、
あ、なるほどね、
そうなんです、それで新作を、
はい、
あの今年、作ります。
じゃあカカシのライブアルバムカウンタックと BOK の新作アルバムっていうのが、う
ん、はい、
今年のバカボンさんの、
はい、
放送ラジオ番組以外での、
はい、
やりたいことになるんだ。
そうですね、
あ、
そうですね、なんかちょっともうこれぐらいの年になってくるとカッコつけるのやめようと思って、
はいはいはい、
ちょっとマジで真剣にちょっとポップミュージックを突き詰めようと思いまして、ちょっとコーラスを厚めに、でキーボードを実はカカシと同じメンバーなんですけど、レコーディングしてるのは、ドラムだけ違うんですけどね、
はいはい、
ドラムは打ち込みだったりなんかするんですけど、はい、ベース白井くんで、キーボード田中大輔くんで、ギターが村上雄二くんなんですけど、
はい、
これにもう一人キーボードを加えて、
はいはい、
でコーラスを3人加えて、はい、で僕のギターボーカルでってい う, ちょっとライブを意識した感じでゆっくりレコーディングしようかなと思って
ゆっくりというのは何年ぐらいになるんだろうかとい う,
うそうですね、あ、まあ、1年以内には何とか、
じゃあ再来年のお正月はまたこんな風にですね、
はい、
1年おめでたく始めるためのゲストとしておいでいただけたらと思います、
ね、はい、来年もお願いします。来年も、
来年出てればね、
で
今年出ればだ、
今年出しますんで、
出しますか、
出しますよ、
お、
お願いします。
じゃあ恒例に、
そうです、恒例に
しましょう。
やった、これすごいですね。
でも出てないとダメですよ。
出しますよ、
はい、
出しますからお願いします。
じゃあ来年のお正月またお会いしましょう、
はい、
はい、
ありがとうございます。
今年もよろしくお願いします。
よろしくお願いします